ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は篠原雄介です。今回は先週に引き続き経済学部経済学科教授山本義弘先生です。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあ先生は、大きな括りで言いますと環境経済学の研究をされていらっしゃいます。先週もこの分野について様々な話を伺いましたが、改めてこの専門分野についてお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、授業は市場と経済と環境経済学という2つを担当していて、市場と経済は一般的な経済学への入門科目、そして環境経済学は経済学の応用科目ということで、環境問題を経済学の立場から考えるというようなことを授業で行っています。
はい、市場と経済と環境経済学と、市場と経済は基礎的なこと、環境経済学は応用科目ということですよね。環境経済学ではどういったことを学んでいるかっていうのを改めてお伺いしてもよろしいですか。
はい、市場に任せておくと社会的に最も社会全体として最も望ましい結果に至るというふうに言われてるんですけれども、はい、実際問題として現実問題として、環境問題が発生しています。したがって市場に任せておくんではなくって、ある程度市場に何らかの形で市場に介入することによって環境問題を解決しなければならないというふうに考えます。でその解決策を考えるのが、環境経済学であり、私の専門分野でもあります。
はい、その中でですね、やはり一つ大きなポイント、再生可能エネルギー、これをいかに社会で効率的に利用するかという、こういったことも研究されているということですね。
はい、再生可能エネルギーっていうのは太陽光とか風力などのようにこう自然を利用して繰り返しで使用できるエネルギーで、発電時に太陽光発電、風力発電のような発電時に温室効果ガス、二酸化炭素を排出しないというメリットがあるわけですね。
はい、
だけどそれを利用するためにはもちろん技術開発が大切で、だけどそれを社会で利用するっていうことを考えると技術開発だけではおそらく不十分で、それを利用するための制度設計ということが必要になってくると思うんですね。ですから再生可能エネルギーを使ってよく言われる脱炭素っていうものを目指すためには技術開発と制度設計の両方が重要な役割を果たすというふうに思います。
やはり技術開発と制度設計という言葉が出てきましたが、我々はやっぱりこう再生可能エネルギーを社会で利用するためには重要なのはテクノロジーの方をイメージしがちだと思うんですが、やっぱり社会制度、そういった制度設計も大事だよということですね。
そうですね、やはり従来型 の, 大規模な発電所で発電した電気を使うというのとは少し性質が違ってきますので、それに応じた制度っていうのを作らないと従来の制度のままではうまく利用できないというふうに考えます。
はい、先週もお伺いしましたが、改めて今週もその、具体的にはどのような制度設計が必要かというのをお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、まずそのためには再生可能エネルギーの特徴っていうものを捉えておく必要があると思うんですね。まず第一に、先ほども言いましたけれども従来の大規模集中型の発電所、例えば火力発電所とか原子力発電所、水力発電所のような大規模な集中型の発電とは異なる分散型の発電、太陽光発電とか風力発電って一箇所に集中して設置をして発電するんではなくって、住宅用の太陽光発電のように各家庭の屋根に設置することもできますし、風力発電なんかでも様々なところに設置すると、風況という風の状況次第ではありますけれども設置することができます。
はい、
それから2つ目の特徴として、自分で発電してそれを自分で使うということが可能になります。今までだったらそういった大規模な発電所で発電した電気を送ってもらってそれを使用するということだったんですけれども、再生可能エネルギー、分散型の再生可能エネルギー発電であれば自分で発電して自分で使う自家消費というのが可能になります。
はい、
で自家消費の良いところは送電線を使わないわけですよね。ですから送電線にこう負荷がかからない という点があります。もちろん蓄電システムなんかと合わせて使えばよりその自家消費をうまく 行うことが可能になります。
なるほど。
それから3つ目はですね、再生可能エネルギーを利用するといっても、完全に再生可能エネルギーだけで電力需要を賄えるのかというと、そうでは少なくとも現状ではないですよね、
はい、
つまり従来の大規模集中型の電源も使わないといけないと。だからその分散型の再生可能エネルギー発電と従来型の大規模集中型の発電とが、まあ、同時並行というか共存した形になるわけです、
はい、
そうするとこれら3つの特徴を、まあ、仮に挙げると、今までの大規模集中型だけのために作られた制度では適切ではないですよね。
そうですね。
少しその制度を変えてあげないといけない。つまりこう大規模集中型と分散型が共存しているような状況にあった制度を作ってあげないといけないというふうになります。その制度設計というものをやってるのが僕の研究ということになります。
なるほど。もうそうすると先生はもう再生可能エネルギーそのものの利用に関してというのをこうフォーカスして研究されているということになりますね。
そうですね。技術開発ではないですけれども、制度設計という観点で再生可能エネルギーをどう使うのかという点ですよね。
はい、やはりこう制度設計、まあ、料金設定などもね課題に上がるかなと思いますけれども、やはりこう従来の発電方法とそして再生可能エネルギーということで、その両方を共存させるその制度設計というのはかなりこう難しいですよね。
そうですね。大規模集中型であれば、従来の発電方式だけであれば需要に合わせてその供給をそれマッチするように発電をするというふうなことで済んだんですけれども、再生可能エネルギーの場合は今たくさん発電しているから何か今電気を使う何かをしようと、例えば日中太陽がさんさんと降り注いでいて太陽光発電でどんどん発電しているんであれば、じゃあ今の時間帯に掃除機をかけようかとか、そういった需要を発電の方に合わせるっていうことも可能になりますよね。
なるほど。
なのでそういったことも可能になるっていうことを考えると、まあ、従来のこれだけ使えばこれだけですよっていうふうな料金体系だけではうまくマッチしないのかなというふうに思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。さあ今週、先週に引き続き高崎経済大学経済学部経済学科教授山本義弘先生にお話を頂戴しています。さあ先生はゼミも持っていらっしゃいまして、多くの学生さんたちに、様々なことを教えていらっしゃいます。学生さんたちにこう期待することとしてはどんなことが挙げられますでしょうか。
そうですね、まあ、新しい課題に積極的に挑戦してほしいなというふうに思っています。まあ、この新しい課題ということなんですけれども、簡単に解決策が得られるようなものっていうのは、まあ、その人にとっては少なくとも課題ではないと思うんですよね、
うん、
簡単に解決できるということは、つまりもうその能力はその人に備わっているということなので、ええ、それをなんか一生懸命やってもあまり進歩はないと思うんですよね、
うんうん、
難しくって解決策がすぐに見出せない、それを解決しようと何かこう努力をする、一生懸命考えることによって初めて、まあ、多分新しい解決策も生まれるし、その人自身も成長できるというか、自分の身についていくというふうに考えています、
はい、例えばこれまで先生も学生さんたちに課題をさまざま与えていると思うんですが、例えばこう環境問題のことを考えるというそういった機会もありましたか。
そうですね、例えばゴミの量が多いのでゴミの量を削減するためにはどうすればいいかっていうふうな課題の場合、
はい、
よくある学生からの解決策って、ゴミの収集を有料にすればいい、でじゃあその有料、価格をいくらにするか、収集代金をいくらにするか、じゃあそれをアンケートで調査しようと、そういったのが多いんですね、
はい、
だけどこれは誰でも思いつきますし、
どこかで聞いたことあるような、
そうですよね。でもしそれがうまくいくんであればもうすでにそれやってるはずなんですよ。なのでもしそれをそういう方向で考えたいんであれば、じゃあなぜ今それができてないのか、何が問題なのか、どういうハードルがあるのか、そういったところまで踏み込んで解決策を考えないといけないというふうに思います。
やっぱりこう自分の能力以上のものに挑戦してほしいというそういった思いがあるわけですね。
そうですね、自分の能力だけでやろうとするとやっぱりありきたりのみんなが考えるぐらいのことしかおそらく出てこないんだと思うんですよね、 やっぱりなんか自分から何か新しい誰も今まで思いつかなかったようなことを生み出そうと思うためには、思うにはするためには、やっぱり自分でこうまず勉強しないといけないと思うんですよね、はい、つまり自分から全て一から勉強していうふうなことは、そもそも効率が悪いし、実はそんなの不可能だと思うんですよね。やっぱり先人による成果ですね、先人の成果を学ぶことによって、それをどんどん吸収して、で自分なりにそれをうまく応用するとか、あるいはもっと発展させるとかをして、新しい解決策を考えるということが求められるんじゃないかと思いますね。
やっぱりこう日々勉強ですよね。
そうですね、勉強するからこそ自分にそれまでなかった能力を身につけることも可能になるんじゃないかと思います。
学生さんたちにもそういった思いを持って今後研究に取り組んでほしいという思いがあるわけですね。
そうですね、別にその勉強だけのことではなくって、勉強ももちろんなんですけども、スポーツでもそうだろうし、社会活動でもそうだろうし、大学は学びの場であるので、積極的にそういった機会をうまく使って、どんどんそういった新しいことを勉強していってほしいなと思います。
はい、わかりました。さあ、それでは最後になりますが、山本先生が今後研究を含めてですけども、今後目指すものをお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、研究をどんどん進めたいというのが第一です。研究を進めるためには、やっぱり自分自身新しいことを勉強して、でそれをどんどん研究に取り入れていくっていうことが大切だと思うんですね。従来のやり方だと、うまく例えば環境問題解決できないんであれば、新しく発見された何かこう方法だとか技術だとか、そういったものを取り入れることによって、新たな突破口が開けるかもしれないというふうなスタンスで、どんどん新しいことを学びながら、それを研究に取り入れて研究を進めていくというようなことをやりたいと思っています。
はい、先生ご自身もやっぱりこれからも日々勉強していきたいという、そういった思いでしょうか。
そうですね、でそのことはやはり教育にもつながると思うんですよね。まさにこう学生を教育するというとあれですけれども、教育する以上はやっぱり自分自身が最新のことを知っていなければならない、習得していなければ、それを学生に伝えることもできないし、と同時に最前線でなんか研究をやっているからこそ、学ぶっていうのはどういうことか、考えるっていうのはどういうことかっていうのを、その学生にうまく伝える、真実味を持って伝えることができるんではないかというふうに思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。ラジオゼミナール、今回は環境経済学の研究をされていらっしゃいます高崎経済大学経済学部経済学科教授山本義弘先生にお話を頂戴しました。山本先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。